愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日は黙示録14章のところから、永遠の安息の報いを私たちはどのように受けていくのでしょうかということを一緒に考えていきたいと思います。今日の箇所においては、一節のところにもありますけれども、子羊なるキリストイエス様がシオンの山の上に立って、また救われた民とともに新しい賛美を歌い、神様に誠の礼拝を捧げています。また三人の御使いが現れて、神の裁きを述べ伝えています。偶像を礼拝し神に背く者たちには厳しい裁きと滅びがあることが語られています。しかし最後まで信仰と忍耐をもって神様を崇めた信仰者たちには永遠の安息という素晴らしい報いがあることも語られています。
ヨハネの黙示録14章1節から13節。また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に14万4000人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、たてごとを弾く人々がたてごとをかき鳴らしている音のようでもあった。彼らは御座の前と四つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上からあがなわれた14万4000人のほかには誰もこの歌を学ぶことができなかった。神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ、今から後主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる、しかり彼らはその牢獄から解き放たれて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。
今生きている私たちのこの時代は終わりの日です。さまざまな終わりの日の印が現れていますね。災害や、また迫害や困難、多くのテロが起こされていますね。キリスト者たちは至るところで迫害を受けていることを耳にすることもあるのではないでしょうか。キリスト者だというだけで、無残に殺害される、そういうテロリストも数多くいることを私たちはニュースでも知ることができると思います。さあ、私たちはこの終わりの日にどのような信仰の姿勢を持って、永遠の安息の報いをいただくことができるでしょうか。二つのことを私は申し上げていきたいと思います。一つは救いを全うするということです。今日の箇所で言うと12節にもあります。神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにあると。終わりの日に際して私たちはイエス様が来られるまで、また私たちが生きている間に来られないかもしれないですが、この地上での生涯の間、信仰を守り通すことができます。悪魔はさまざまな迫害や困難、問題を持ちかけて私たちを騙そうとしますね。しかしこの騙しにあって、私たちは本当にそれは神様のものであるのか悪魔のものであるのか見分けることができます。マタイの福音書を見ますと、7章の14節から20節までのところで、良い木は良い実を結ぶ、しかし悪い木は良い実は結ばないですよね、ということが書かれています。偶像礼拝を誘ったり、また騙し事をして神から引き離そうとする悪魔たちの手口は非常に巧妙です。貪欲な狼のようだとも書かれています。ですが、私たちは身によって彼らの行いを見分けることができます。 悪魔のもたらす実は破壊と滅びと死です。しかし神様が結ばせてくださる御霊の実は命と平安ですよね。このことを見分けていくことが大切です。またもう一つの大きなテーマですけれども、三人の御使いと生徒たちの賛美から私たちが学ぶ永遠の安息の報いに入る信仰の姿勢、ちょっと長いですけれども、これはどういったものでしょうか。先ほども申し上げたように、偶像に騙されないように、マタイの7章のところからも用いましたけれども、誠の神を崇めるということです。救われた14万4千人の人たちと象徴的に数で書かれていますけれども、キリスト者たちですね、彼らの額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあると書かれているんですね。私たちがいただいている救われているものの印、魂に刻まれた永遠の命の刻印、これをしっかり保っていく必要があります。どのように保つことができるでしょうか。誠の神様を礼拝し、そしてキリストの愛をその言葉と行いで証ししていくことですね。有名なナビゲーターという宣教団体の創始者であるドーソン・トロットマン、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、彼の生涯は人助けをして死んでしまったことで、終わっているんですけれども、その、時の状態は、ある湖畔で少女が溺れていました。それを見かけた彼は湖に飛び込み、必死の思いで彼女のところに近づき、そして彼女をようやく溺れている状態から引き上げたところで、力尽きて彼自身は溺れて死んでいったということであります。普通に考えると、なぜそんな状況も見ないで誰か他に助けられる体力のある人はいないのか判断しないで、無茶なことをして自らの命を落としたのだろうか。宣教団体にしてみても、この最高指導者を事故で失うことは大変な痛手だったと思います。しかし彼のしたことは御霊によってまいた命と平安をもたらす行動だったんですね。彼の行動はキリストの愛に満ち溢れて、御霊によって導かれて、迷わず、自分の命を顧みずに一人の尊い命を助けた、キリストの愛を明かした行動だったんですね。今も彼のこの命の証が宣教団体のスピリットとして脈々と受け継がれて、世界中の人々に自分の命を捧げてもキリストの愛によって生きる、この信仰スピリットをいただいて恵みを受けている方々が数多くいらっしゃると思います。このようにキリストの愛を言葉また行いで明かしていくこと、このことによって私たちがいただいている救いの印を神様前に捧げていくことができます。また暗闇の力は私たちを攻撃してきますけれども、どれほど押し込められる状況の中にあっても、私たちが働かせる信仰は必ず敵は神様に打ち滅ぼされるということです。もうすでにイエス様が十字架の死を通してサタンの頭を踏み砕いてくださいました。天の軍勢に対し悪魔はもう負けを喫している状態であります。終わりの時に彼らは滅ぼされます。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちにはこの勝利の信仰を持って悪魔と対することができるんです。ですから敵を恐れるのではなく、ただ私たちの救い主である神を恐れることをしていきませんか。永遠の安息の報いを得るために、そうです、最後まで 神様を信じ、忍耐、苦しみや困難、迫害の中にあっても神を信じ通し、その救いを全うする者には永遠の安息という報いが与えられるんです。どうか皆さん、今日の一日、自分の中、生活の中でどのようにこの救いを全うすることを実践していくことができるか、一緒に黙想して考えていきませんか。そして救いの刻印を保つキリストの内容、言葉と行いで明かしていく素晴らしい一日にしていきませんか。このデボーションの時間が、誠の神様を礼拝する素晴らしい、救いの印となる時間となることを心から祝福してお祈りします。最後に13節をお読みします。また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ。今からのち主にあって死ぬ者、死者は幸いである。御霊も言われる。しかに彼らはその牢から解き放たれて、離されて休むことができる。彼らの行いは彼らについて行くからである。心から祝福してお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。